どうするよこれ本当にね。
いや嬉しいんですけどね。はい、タイトル通り、任天堂スイッチ2、発表になりました。早いですよ。もう画面に出た瞬間、早って言っちゃいましたよ。唐突に出てきたし、しかもですよ。本当に早いですよ。いつと思いますってもうみんな知っていると思いますが、6月5日でございまーす。だからさ、何回も言ってんだけど、6月はね、デスストでんだよ。まあでもね、スイッチ2出たからって、まあ、その、まあ、あれ、いつ発売なのか、ブレイブリーデフォルトのリマスター、あ、リメイク?リマスターかな?リマスターだったかな?リメイクだったかな ?HD リマスターですね。これやりたいんですよね。もう大好きなんで、ブレイブリーデフォルト。これはやりたいですよね。っていうか、これやるために買いたいなって。思うんですけど、近日予約開始なんで、まだ発売日の発表には至ってないのかな?だから、これは欲しいですね。はい。欲しいというか、ああ、6月ですか。一応、あれか、ね、発売日に合わせて同時発売ということですね。ローンチタイトルになるのかな?じゃあ、これやります。はい。でもこれ買っちゃうといくらだ?スイッチ自体がだいたい5万円ぐらいじゃないかって言ってましたけど、5万円なのかな?なんか発表じゃ。あの時にはなかったけど、49,980円なのか。まあ5万5000円ぐらいです。まあ安いですよね、思ってたら。僕だいたい6万ぐらいいくんじゃ、あとプラス1万ぐらいいくんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、そう考えたらソフト入れてね、6万ないぐらい。まあそんなもんでしょうね。まあこれでまた8年、前回のスイッチは8年遊べたんで、まあ5年遊べたとしても年間1万のサブスクと思えば、いいお買い物なんじゃないかなと思います。だって PS5 は今もう下手したらね、何万すげえ高いっしょ。それ考えるとね、手軽に、まあでも確かにスペック的にはどうなのっていうのは、まあ、あるかもしれないですけど、PS4 レベルでできれば、まあ、PS4 よりちょっと劣るぐらいなのかな。まあ、その間ぐらいでいければ全然いいんじゃないかな。ね、FF7 リバースやね、リメイクの方かなは出るみたいですもんね。言ったんですね。だから、それで、まあ、リバースも、ちゃんと調整して、スイッチ通用に調整して、出してくるんじゃないかなと思いますけど、そういう風なもの、タイトルもこっちでできるようになる。まあ、特にもうびっくりしたのがですよ。フロムの独占タイトルがあるっていうのがですね、はい。あれはびっくりしますね。任天堂やりましたよね。ちゃんと交渉。まあ、エルデンリングが出てきてた時点で、おフロム出すんだみたいなところもありましたけど、まあまあ、いろいろね、任天堂の、なんか、スイッチにも出てましたよね。なんだっけ、泣きそうになったやつ、俺、なんだっけ、あれ。ダークソウルだ。ダークソウルが出てましたよね。やれてないんですよね、あれ、泣きそうになって。やれてないんですよ、本当に。まあまあ、でもね、そういう形で、フロムの独占タイトル、だから、なんでしょう、わかんないけど、まあ、その後 PS5 でも発表あるかもしれないですけどね。まずは独占タイトルですね。一旦ですね。だから、そういうのが出るっていうのは、すごいいいことだろうと思いますね。だから、PS5 との差別化って、今までって、やっぱスイッチならではっていうのがすごくあったと思うんですよ。僕の場合のならではってエクコンソールになっちゃうんだけど、昔の PC ゲーが遊べるっていうのになるかもしれないですけど、でもスイッチの良さって、やっぱりこう、インディゲーを結構取り入れてるのもありますけど、一番は、やっぱり任天堂の楽しさを売りにしているところのこう、ゲーム周りとかがやっぱりいいものが多いので、やっぱり任天堂自体は独自タイトルとして、まあ、ゼルダ、マリオ、ね、ああいう、 なんか、ファイアーエンブレムとか、ああいったね、独占タイトルというか、自分のところで自社タイトルに関しては自分のところで出してるんで、やっぱりそれだけでも差別化図れてるとは思うんですけど、やっぱり今回大きいのは、やっぱこう、洋芸とかだいぶ取り入れてますよね。もう、海外の、ね、やっぱりゲーム会社さんとかの出演も多かったですし、やっぱ意気込みをああやってこう語るっていうことはスイッチ2の期待感もやっぱり大きいんじゃないかな。やっぱ売り上げかなんかも含めてですね。うん、やっぱマーケットとしてやっぱりこう、すごく期待感高いんじゃないかなって思ってるので、出てるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、今回、まあローンチのタイトルでどれだけ出るのかちょっと数は数えてなかったです。まあ近、その、ローンチ周りのタイトルっていうのもすごく良かったと思いますね。いやもうブレイブリーデフォルトが出るっていうだけでもう本当に本当にね、あれの HD リマスターが出るっていう、これスイッチ2専用なのかな、ちょっとわかんないけど、すっごい楽しみで、ブレイブリーデフォルト2ね、最後までやれてないんですよ。なんか別のゲームやっちゃって最後だからやりたいなと思うんですけど、でもまずね、ちょっとそう、僕はその2やってても思ってたのは、ブレイブリーデフォルトの方がやっぱあの時の感動がやっぱあるんですね。 DS でしたっけあれね。やっぱりすごいいいゲームで、革新的なやっぱりね、ゲームだな、RPG だなってちょっと思ったところもあったんで、大好きなゲームの一つがやっぱり HD リマスターで出るっていうことで、嬉しいですね。まあスイッチ自体がこういうリマスターだってリメイクに強いところもあったんだろうと思うので、なんかこう、リメイクっていうよりリマスターとかか、HD リマスターだったりするっていうところもあったと思うので、昔のゲーム、だから FF なんかも、この間ピクセルリマスターが出て、まあこれはね、どちらでもやりますけど、僕はスイッチみたいなので、やっぱりこう、携帯機でもできるし、据え置きでもできるっていうぐらいの感じでレトロゲームに触れれるっていうのはいいことなんじゃないかなと思うんですね。それも、なんか昔のゲームをいい形で現代風にやっぱちゃんとリメイクして、とかリマスターしてとか、だからセブンだからできるのが 1,2,3,4,5,6 までできるでしょ。で、7,8,9 の、プレステ版もそのままのやつも出てますよね。で8に関しては一応リマスターになるのか出てますよね。で10も出て、10-2 とかも出てますし、あと11はねオンラインなんであれですけど、12も出てますよね。で13はそうなんですよ。そこのあと13をこれでスイッチ2で出してくれたら、嬉しいかな。何回も言いますけど、もう13僕英語でしかやってないですよね。 Xbox でしかやってないんで、ライトニングの声とかピンとこないんですよ。外人さんの声でしかやってないので。13出してほしいっすよね。まあなんかいろいろあって出せないのかわかんないですけど、一時期ね、ストリーミング配信みたいな形では出てはいましたが、スイッチ2で13出してくれたら、あとは15いけるんじゃない？ PS4 のレベルでいけるんだったら、まあ、少々画質落ちても15いけそうじゃないですか。あ、僕15好きなんで、なんか、すごいアンチ多いっすけど。僕は好きなんですよ。意外と、なんか、やんちゃな王子様の物語って意外と好きで。もう、イグニスがもう目見えなくなったりとかしたら泣きそうで、本当に、いや、こんな人操作させんのとか思いながら、意外とそういうの全部ひっくるめて意外と好きな作品なので、まあ、ツッコミどころが多いからじゃねえって言われればそれまでかもしれないですけど、それだけじゃなくてストーリーも僕は好きですよ。ガバガバでもいいんですよ。ストーリーって。そこに楽しさとかがこう組み込まれてて、もういいや、これ。はい。好きですよ。15自体も好きなんです。で、16は厳しいかな。だからまた、まあ、こう、ちょっとね、だいぶ画質を落とさないといけない16はあんまり見たくはないとは思うので、だから、 そこら辺でしょうね。まあ、まだまだ、どういう処理で、スペックでっていうのもある程度しか僕は見てない、画面上でしか見てないので、ちょっと仕様とかもちゃんと見たいなとは思いますけど、うん、でもいい。まあ、今までよりもいいものになるんじゃないですか。ただね、僕一つ懸念点はあるんですよ。でかくなったことって僕あんまり評価してないんですよね、画面が。はるちゃんとか見てても今のでもめっちゃでかいんですよ、操作感。まあでもね、彼らにしてみればそれがネイティブで触ってる状態なんでそれでいいかもしれないですけど、ただ僕もでかいと思うんですよね。たまに寝っ転がってやってて手滑って顔面に落ちてくることあるんでちょっとでかいっすよね。それがさらにでかくなるんで、そこどうなのかなとか思いながら、まあ厚さは変わんないっていうからまあいいのかなとは思いますけどね。うん、まああとね、転売屋対策も取られるようで、もう6月5日の発売で、4月にはもう予約開始ということで、任天堂ストアで、まあ任天堂さん抽選ですよ、あくまでも抽選の、予約が開始されるということで。まあ、任天堂ソフトのプレイ時間が50時間以上、2月の28日の時点でですね、今年の。で、任天堂スイッチオンラインの、累積1年以上の加入期間があること、みたいな条件ついてますけど、今までスイッチを愛してくれる人には、まず優先的に、こう、予約を取るようにしますよっていうやり方は僕はいいんじゃないかな。まあ、賛否両論出るかもしれないですけど、僕はいいんじゃないかなと思いますが、時間ね、もうとにかく楽しみです。ああ、終わっちゃう。